kuru pa re e yang ita kang a wa hum sa ku ra chi ra a dang ki ka mu i ma u shi re ka a ya i ko shi
ヒランカーテ、おはようございます。2012年9月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピタウシ第137回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのあるニブタニ子ども図書館の外の様子ですけれども、今日は雨が降っております。そして今日はですね、ニブタニの八幡神社のお祭りで、先ほどみこしを子どもたちが担いでですね、太鼓の音なども聞こえていました。アイヌ語で9月のことをウレポケチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
コーナーです。本日一つ目のニュースは、失礼しました。8月13日付北海道新聞より、アイヌ文化発信に打撃、橋本市長らが廃止方針、大阪人権博物館。人権に関する国内唯一の総合博物館、大阪人権博物館、愛称リバティ大阪が、大阪府と大阪市の来年度からの補助金打ち切りを方針を受けて存続の危機に立たされている。同館は常設展にアイヌ民族の展示コーナーを設けるなど、その歴史や文化を伝える拠点でもある。地元を中心に存続を求める動きが広がっているが、運営資金確保につながるかどうかは不透明だ。同館は1985年に開館し、公益財団法人が運営、被差別部落問題を中心に展示していたが、95年から対象をアイヌ民族、沖縄の人々、在日韓国朝鮮人、ハンセン病患者などに広げた。アイヌ民族については約400点の資料を収蔵している。常設展には復元した地勢、アイヌ民族の伝統家屋を中心にアイヌ民族に関する資料約50点が並ぶ。彫刻家の故砂沢ビッキさんの作品やアイヌ神謡集初版本など独自の文化を伝えるほか、北海道旧土人保護法などの歴史を紹介、差別撤廃を訴えた昭和初期の講演会のチラシや、1946年の衆院選に立候補したアイヌ活動家ペテ・ワローさんのポスターなど珍しい資料も多い。同館は常設展のほか、特別展や小中学校への出前授業でもアイヌ民族の問題を取り上げている。ムン・ゴンフィ学芸員は、関西ではアイヌ民族について十分に認知されているとは言えない、展示や授業が関心を持つきっかけになればと話す。同館を訪れていた津市の氷南中人権クラブの吉村未来さんも、来館して初めてアイヌ民族の存在や苦難の歴史を知ったという。しかし、橋本徹大阪市長と松井一郎大阪府知事は、子供が夢や希望を持って将来像を描く施設になっていないと批判。同館の収入約1億4000万円の8割超を占める補助金1億2000万円を本年度で打ち切る方針だ。同館は人権に関する問題を伝えるため、何としても存続させたいとして運営を見直す方針だが、財源確保のめどは立っていない。こうした事態に7月、学者や文化人ら有志約300人がリバティ大阪の火を消すな全国ネットを結成、補助金廃止撤回を求める署名を全国で集め、 9月に大阪府と大阪市に提出する考えだ。続きまして本日2つ目のニュースです。8月20日付北海道新聞より、新しい丸木舟も浸水、二部谷でチプサンケ。アイヌ民族伝統の船下ろしの儀式チプサンケが8月19日ビラトリ町内二部谷地区の猿川で行われた。今年は2年ぶりに新しく作られた桂の丸木舟1隻も加わり、計6隻を浮かべた。毎年この時期に行われており、今年で43回目。儀式に先立ち、二部谷アイヌ文化博物館横の伝統家屋ポロチセでカムイノミ、神への祈りの儀式や古式舞踊が行われた。長さ約5メートルの船をトラックに乗せて、猿川河岸の船下ろし場所へ移動。夏の日差しの下、関係者や道内外からの観光客、大学生ら約150人が6隻に順番に分乗した。中にはバランスを崩して途中でひっくり返る船もあったが、参加者は約1キロの川下りを楽しんだ。3つ目のニュースです。8月26日付、北海道新聞より、アイヌ文化たどる旅、ビラトリ札幌間、今年も無料バス。札幌市と日高管内ビラトリ町を結ぶ町の無料シャトルバスの運行が始まり、25日には12人が町内を訪れた。乗客は自然豊かな景観などを楽しんだ。無料シャトルバスは、ビラトリ町が札幌から観光客を呼び込もうと昨年から実施、今年は8月18日から11月中旬までの毎週土曜日に札幌発着で往復1便運行する。町内では主な観光地を巡回する。JR 札幌駅北口を午前8時半に出発、午後6時に戻ってくる。片道の所要時間は約1時間半ほど。この日、12人はアイヌ民族の伝説が残る二部谷ダム周辺の山やスズランの群生地などを見学した。札幌市より来庁した大坂さんは、アイヌ民族の伝説が残る景観を見られてよかった。また大坂さんの友人鈴木さんは、贅沢な旅ができて満足と話していた。バスの利用には事前の申し込みが必要。バス代以外の施設利用料や昼食代は各自で負担。申し込みはノーザンクロスビラトリ事務所まで。電話番号01457-3501です。4つ目のニュースは9月7日付朝日新聞より、ヒトラン、マイカさんを紹介します。天才と呼ばれ、言語学者金田一京介の庇護を受け、現在岩波文庫で残されているアイヌ神謡集を残し、1922年に19歳で行ったアイヌの少女チリユキエ。その内面の怒りや葛藤を一人芝居神々の歌で描き出す。東京生まれ、中学生の時から舞台に立ち、中原中也や金子みすずを一人芝居にしてきた。2008年、観客アンケートに、次はチリユキエさんをとあるのを見て存在を知り、ユキエが残した日記や手紙を読み込んだ。だが、アイヌを侵略した側の自分が演じていいのか、脚本を書けなかった。そんな時、北海道で鹿狩りに参加。撃たれ解体されていく鹿に、こんなに命って綺麗なのか、と圧倒された。同行したアイヌ文化を継ぐ人たちから、思う通りやれば、と背中を押された。アイヌとは人のこと。同じ人間として向き合った時、一気に脚本ができました。2009年から東京や道内各地で公演、ユキエや周囲の人、神謡集に登場するカムイ、神を自在に演じ分ける。激しい表現に拒否感を持つ人もいるが、よくやってくれた、と涙するアイヌの人もいた。ユキエが差別や無理解にものすごく苦しんだことを知ってほしい。震災後の今、自然やカムイへの感動を私たちに取り戻したい。今年はユキエ没後90年。9月12日から16日、東京笹塚で再び演ずる。 本日最後のニュースは9月8日付北海道新聞より、大学進学に新奨学金、アイヌ民族対象に文科省。内閣官房アイヌ総合政策室は7日、各省庁の2013年度予算概算要求額のうち、アイヌ政策関連分を集計、発表した。要求総額は12年度当初比 7% 増の10億1300万円。文部科学省は、道内在住のアイヌ民族の子どもを対象に、大学、短大進学を援助する奨学金制度を新たに設けるため、5500万円を計上した。奨学金は在学中月額3万円程度を無利子で貸し付ける。進学先は道内外を問わず、国が道に経費を全額補助し、道が実施する。道が設けているアイヌ指定大学就学資金貸付制度と合わせて利用できるようにし、大学進学を後押しする。このほか、国が胆振管内白老町に計画している民族共生の象徴となる空間を具体化するため、博物館新設の調査費2400万円や、公園などの整備に向けた調査費1000万円を計上、アイヌ民話の絵本を作る経費300万円など、アイヌ文化への理解を広げる事業費も盛り込んだ。以上が本日のニュースになりますが、志郎さん、コメントお願いします。
はい、一番目のニュースでですね、大阪の橋本市長がですね、大阪人権博物館に対する助成金をカットすると。これはその市長がこういう文化行政に対してですね、もう予算をつけるとかつけないというのはちょっと問題があるのではないかと私は思っております。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、鮭について、食べる鮭ですね、鮭マスの鮭についてということでやりたいと思います。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。それでは順番に自己紹介お願いします。
はい、引き続き参加です、千石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、また参加します、ミキサーやってます、アラです。よろしくお願いします。
はい、まあ、北海道でですね、この鮭というのは北海道方言では秋味、秋の味というふうに書いたり、まあ単にカタカナで秋味というふうに書かれたりするんですけども、まあこの鮭ですね、これは食べても美味しいですし、いろいろなものを健康食品に作ったりですね、コラーゲンが入ってなんか体にいいとかいろいろ宣伝されてるんですけど、まあそういう視点で今日はお話を進めていきたいんですけども、まず今年はですね、何か異常気象なのか、海水温がとても高くてですね、サンマもなかなか取れなかったと。最近やっとサンマ取れるようになって、うん、まあ、鮭の定置網に逆に今度はですね、ブリだとかマンボウだとか、あったかい方に取れる魚がかかってるというようなことがあるんですが、まあ、その辺の話についてまず千石さんにその知ってる情報というか、
その辺の話ですか。まあ、情報だったら、
まあ、全然わかんないですから。はい、まあ、はい、まあ、鮭というテーマですので、どういう切り口でもいいですから、じゃあまず千石さんに唇を切っていただきましょう。
コラーゲンって話がさっき出てたんですけど、鮭の皮のせんべいとか売ってますよね。
あ、そういうのあるんですか。
は
い、
カリカリして美味しいんですけど、博物館で、チェプケリって鮭の皮で作った靴が置いてあったのを見た時に、これ丸ごと揚げて食べたら美味しいだろうってパリッとして美味しそうだなと思ったことがありました。
なるほど。で、その鮭の皮のせんべいってどこで売ってるんですか。
お土産屋さんとかで結構ドライブインみたいなとこ売ったりしますよ、ね、
北海道内
道内とかあと、うん、あの地元岩手なんですけれども、うん、東北の方でも鮭取れるので、うん、はい、見かけたことがあります。
なるほどね。私とのせんべいは見たことないんですけど、アラさん知ってます？
いや僕も川のせんべいは見たことないですね。
それどのぐらいの大きさなんですか？
どうでしょう、
何センチ角とか丸なのか分からない。
5センチぐらいの長さでこうなんか紐状になってて、こうクリってこう皮なので乾かすとこうねじれた感じになってるので、塩味効いてパリパリってして、
これは揚げてあるわけですか？
そうだと思いますね、はい。
なるほど、うん、いやよくあの鳥羽って言ってこう長くなんていうんですか、みりん漬けかなんかにして鮭を縦方向に裂いてあるやつある
ありますね。
であれこうあのみりん漬けの方を食べると残ったやつがちょうどくるくるっとなって変わってくるんだよ ね。それを揚げてあるのかな、
うん、そういう感じです
ね。きっとそんなイメージでしょうね。
鮭鳥羽も美味しいですよね、
まあ、うん、鮭鳥羽のやつは私皮は残すからさ、
うんうん、
捨てちゃうんだよね。
そうですよね、皮は食べないですよね。
鮭、そうですね、あの焼き魚にした時の鮭の皮を食べても、うんうん、鮭鳥羽の皮ってそういえば食べないですよね。
食べないですね、
硬いもんね。
まあまあそうですね、うんうん、確かに
パリッと感がやっぱ大事ですよね、
皮のね、うんうん、
なるほどね、鮭の皮のせんべいって初めて聞き
ましたね。
ちょっと機会があれば食べてみて。
じゃあ今度探してみます。
お願いします。
まあアイヌにとって鮭っていうのはですね、カムイチェっていう意味ですよね、
うん、
まあ、神の魚っていうんですけど、まあ、別にこの鮭自体を神様というよりはアイヌ民族、まあ、人間ですね、そしてアイヌ民族を含む人間、そして猛禽類、そして鮭を食料としているさまざまな動物がいるわけですけども、まあ、食料というか餌としている動物がいるわけですけども、そういう人間猛禽類、鮭を餌とする動物のために鮭を司る神様がその鮭を、まあ、この世というかこの世界に降ろしてくださるというふうに考えているんですよね。だからある意味鮭っていうのは本当に人間にとっても大事ですし、
うん、
そのフクロウであるとか、
うん、
タカとかね、ああいう猛禽類いますよね、
うん、
にとっても重要な食料なんですね、実はね、食料というか餌っていう言ったらいいんでしょうかね、うん、猛禽類にとってはね、うん、まああと面白いのはね、鮭の皮ってすごく強いんですよ、丈夫なんですよ、うん、で特にね海で泳いでるやつが川に遡上してくると、どういうわけかその皮が厚くなるんだってね。
へ
え。で産卵してそのまま死んじゃう鮭いますよね、
はい、
北海道方言ではほっちゃれっていうんですけども、うん、そういうほっちゃれが小さい沢で死んでいても、前も話したかも分かりませんけども、カラスはね、うん、そのくちばしで鮭の皮をね破ることできないんですよ。
へ
え。これ実際私見たんですけど、カラスの食べれるところっては目玉だけ、うん、
へえ。
だからキツネであるとか他のその動物が食い散らしてね、うん、皮を切れればそこにこうカラスとか食べれるんですけども、うん、とそれだけすごい皮は強いので、その強い皮を利用して実は先ほど言ったチェプケリというね、
うん、
鮭の皮で作った
靴
とかをアイヌ民族が利用してたと。今はそんなねチェプケリ履いて歩いてる人はもちろんいませんけどね、
高級品ですよ、ね。
うん、今作ったらね、どんだけの皮がいるんだろうっていう。
まあ確かに
千歳の方で作ってますよね、小学校。
ああ多分やってますね、はい、体験学習みたいな、ね、
あれいいな、
うん、千歳ではね、インディアン水車といって、うん、鮭ふるさと館っていうのがあるんですよ、
はい、
あ鮭か、あれか、鮭ふるさと館、うん、あそこで毎年9月の第1週の日曜日ぐらいかな、うん、アシリチェプノミツって新しい鮭を迎える儀式ってやってるんですけど、その時に子どもたちもなんか体験とかやったり、 あとは学校ごとにやってるみたいですね、
うん、
特に末広小学校というところは空いてる教室の中に地勢アイヌの伝統的家屋を復元していろりなんかもあるんですよね、
うん、
だからそういうところを使ってね、まあ火は焚かないでしょうけど、いろいろなアイヌ文化のね、体験をやってるみたいです。
そうですね、うん、全部の学年でやってるみたいな、ね、
うんうん、だからまあ私の友人ですけど野本久井さんという方は千歳でいるんですけど、うん、アイヌ文化保存会、千歳アイヌ文化保存会の副会長をやってるんですけど、その野本さんなんかはよく指導してやってるみたいですね、うん、実際私テレビで見たことありますよ、
うん、
冬にね 鮭のその鮭の皮で作ったチェプケリを子供たちが履いて歩くわけ、
へ
え、雪の上をね、うんうん、でも鮭の皮って薄いから直接自分の熱が外へ行っちゃうとね、雪から溶けて足冷たくなるわけよ、だからそれを防ぐために足にこうぐるぐる包帯ではないけど、
まあ、
タオルみたいな布地を巻いてそれを履いて雪の上歩くと。
もともとはどういうふうにしたんですか。
やっぱりそうしてたみたいですね。
中にな
んか
藁とか、
まあ藁の、うん、何かこう
枯れ草みたいな、
ね、うん、枯れ草入れたり足から熱が外へね
逃げないように
逃げないような工夫はしてたと思います、うん、まあ多分ね鮭の皮で作ったその靴っていうのはあれ夏用だと思うんだよね。冬だとやっぱり鹿の皮、
ああ
ユッケリって言ってあの、はいはい、鹿の皮のねすねの部分が一番なんか丈夫なんだと思います。で鹿のすねってすごい細いじゃないですか、はい、直径5センチぐらいしかないでしょ、で一番早いだって10センチ15センチぐらいあるのか、でそれが何枚か4枚ぐらいいるのかな、だから、4枚でできないから1等で4枚しか取れないから、まあ、2等分8枚ぐらい、まあ、いるかな、ちょっと、よく計算したことはないですけど、まあそんな風なことも聞いたことありますね。まああと他はどうでしょう、鮭の食べ方ということでは。
食べ方です。食べ方小さい時からうちで結構食べたのはルイベですね。あの柵にした切り身を凍らせてて、うん、
はい、
でもあれだ鮭なのか、うん、あのね、うん、なんかどっかのマスなのかわかんないですけど、はい、凍らせてあのヒャーって溶けるのがすごい美味しいと思って食べてましたね。
じゃ岩手でもやって食べていた。
そうですね、
冬になると、
はい、
あなるね、
冬になるときっと冷凍してるんで夏でも食べたかったんですけどね。
あ、そっか、別に自然の寒さじゃなくて、
そうですそうです、冷凍庫に入ってる、ね、
のまあ札幌あたり行くとね、あのルイベって書いてね、
ありますね、
なんちゅうんだ、つまみとして、
はい、居酒屋さんのつまみで凍らせた、
あれも凍らせてね、こう食べるとなんか溶けるような、
美味しいですよね、
美味しいですよね。まあ鮭っていうのは本当アイヌ民族にとっても捨てるところはないぐらい、いろいろなところが利用できると昔から言われてるんですけどね。なんか話してるとそのルイベでも食べてちょっと日本酒か
飲
み
たいですね、
飲みたいようなそういう気分になってきましたけども、はい、今日はワイワイガヤガヤは鮭についてということでお送りしました、これでワイワイガヤガヤを終わらせていただきます。
かやのしげる二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長のかやのしげるさんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。かやのしげる二豚にアイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。かやのしげる二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は首都大学東京埼玉学園大学 尚美学園高校、失礼いたしました、尚美学園大学の兼任講師をお務めの上野正幸さんです。どうもおはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。東京からお越しですよね。
はい。
北海道のこの季節どうですか？今日はちょっと肌寒いんですけど、
昨日来たんですけども、昨日は暑くて、いや北海道もこんなに暑いのかと思いましたら、そしたら今日は雨が少し降っているもんですから、肌寒くて、あ、これが北海道だなというような。
そうですよね。なんか北海道のですね、この寒さ、寒さじゃない、その残暑の厳しさですね。私はまあ新聞で読んだところによると46年ぶりだそうです。
はあ、
この残暑の厳しさがね、はい、まあ私54歳ですけども46年前のことなんか全然覚えてませんから、まあ初めての体験ですね。本当9月になっても30度超えてるというのは。
そんなに暑いんですね。
うん、本当。それではですね、上野さんにいくつか聞いていきたいんですけれども、
はい、
まずご出身地を教えてください。どちらですか？
私は東京生まれの東京育ちで、で、まあ、場所は東京の目黒というところです。で、よく目黒のサンマなんていうのでね、先ほど今、鮭の話をしてましたけど、サンマで有名なところ。サンマが取れるわけじゃないんですけど、ね、昔、江戸時代に将軍が鷹狩りに来て、その帰りに食べたら、サンマは目黒に限るっていうふうに言ったとかいう話がありまして、
それで有名なんだ、はい。なるほど。あと、田中角栄のなんか、家があったのはあれ、目黒じゃない
ね。あれは目白です、
ね。ああ、目白だったか。失礼しました。
お不動様っていうのが、目白不動とか目黒不動とかっていうのがいくつかありまして、名前、似てるんですけれども。
失礼しました。目白と目黒の違いということですね。はい。それでは、次の質問なんですけれども、まあ、上野さんがですね、そのアイヌ文化に興味を持ったきっかけ、または、その時期というのは、いつ頃だったんでしょうか。
ですね、私は大学で今教えてるんですけど、その前に高校で教員やってまして、
はい、
で高校で社会科の教員で地理とか現代社会っていうのを教えてたんですね。
なるほど。
でそういった中に民族問題や、
はい、
日本文化を教えるなんていうのがありまして、
はい、
まあ、それがきっかけとして、まあ、大学時代に考古学をやってたっていうこともありまして、アイヌについての関心を持ち始めました。
ああ、なるほど。うん、まあその考古学っていうといつぐらいの時代を特に、
私が専門的にやってたのは縄文時代の中期
ですね。なるほど。
で、まあ東京にいましたので関東地方っていうのはその時代ですと、長野とか信州の方の縄文中期時代の、
はい、
遺跡っていうので結構出るんですね。
なるほど。
それで、まあ、その縄文中期のところで梅亀なんていうですね、
はい、
家の中に亀が埋まってるとかですね、そういった風習がありまして、そんなことを調べてました。
その亀には何が入ってるんですか？お金ですか？
いやお金は当時ありませんので調べてみますと、まあ、土しか見えないんですけれども、科学的な分析をしますと、
はい、
リンが出てくる、リンが出てくるってことは骨が入ってたんじゃないかっていうふうに言われてますね。
ということはその亀に入れたお墓ということですね。
お墓というのはどうも日本の習俗、古い習俗の中に子供を祀ってで家の中に置いとくという風習がある地域がありまして、そういったものは名残として あるんじゃないかと、まあ、だから縄文時代もそういったのがあったんじゃないかなというような、ことを言われてます。まあ、確かかどうかは分かりません。
わかりました。まあ、高校の時に、社会というんですか、科目としては何ですか、はい、現代
社会とか地理、
ね、地理を教えていらして、その教員時代にそのアイヌ文化というのはどういう形で生徒さんに教えていらっしゃったんでしょうかね。
で、まあ、東京ですのでアイヌの人たち、アイヌ民族ってに会うことがほとんどないわけですね。
だから
どういう方なのかっていうのも分かりませんし、どういう文化があるのかっていうことも知りませんので、
はい、
まあ、そういった歌をビデオで見せたり、または写真を見せたり、でまたはまあ歴史的な背景などを教えていたりっていうことですかね。
なるほど。まあ、例えばその高校生を修学旅行で北海道へ連れてきたとか、そういう経験というのはございますか？
それはまだなかったんです。私が行った当時は飛行機使えなかった時代でですね、
なるほど。
北海道に飛行機で飛んでこれなかった。
あ あの JR かもしくは国鉄ということ
は、そう、まあ、国鉄じゃなくて JR でしたけども、ね、あのその後に、飛行機使えるようになりましたよね、北海道とか沖縄とか行くようになりましたけど、
そうすると、まあ、その高校で教えていた時の修学旅行というのは主にどちらに行っていらしたんでしょうか。
京都、奈良とか広島とかですね。
なるほどね。そうですか。はい。次の質問なんですけども、上野さんはですね、早稲田大学の大学院時代に、アイヌ語の復興と普及におけるメディア利用の取り組みについてという論文を書かれていますが、まあ、この狙い、または、その、どういうことに主眼を置いて書かれたのか教えていただけますか。
はい。アイヌ語の復興活動ということをちょっと調べておりまして、
はい、
まあ、アイヌ語というのは、今もお話しされる方々ほとんどいなくなってしまった、まあ、世界的に見ると消滅に危機に瀕した瀕して言語というふうに言われているんですけども、まあ、そういった中でアイヌ語をどういうふうに、復興しているのかということを調べてたんですね、
はい、
で道内各地のアイヌ語教室を回っていまして、でこの二部谷のアイヌ語教室にもお邪魔しました。で、萱野さんにもそういったお話を伺ったり、あの、教室に実際に参加させてもらったりして、でその話の中で、まあ、この FM ピパウシとかですね、あとはアイヌタイムスっていう新聞がございますね、そういったところを子どもやってると、ということはこれはもしかするとそのアイヌ語というものを通して、まあ、アイヌ語をメディアとして、復興していく材料になっていくのじゃないかと、そういったところに、役に立っているものじゃないかということでちょっと調べてみました。
なるほど。まあ、実はアイヌ語ペンクラブという団体がですね、私96年の、9月ですね、アイヌの仲間5人と、大和民族4人合わせて9人でですね立ち上げて、97年の4月から創刊号アイヌタイムズという名前を付けたアイヌ語を使った新聞 A4 で16ページというあの枚数なんですけども、これ期間で出してるんですよね。で上野さんはこのアイヌタイムズの創刊号からこれは承知してたんでしょうかね。
そうですね、ありますね、うちに。
ある。
ただアイヌ語がどこまで読めるかというのがありますから、ほとんど読めない状態ですけれども、あの本棚には並んでおります。
その存在というのはどういう形でお知りになったんですか、そのアイヌタイムズの存在。
何かの情報誌だったと思います。それであるのあるということで、ぜひちょっと読んでみようと思いまして、まあ、大学時代にあの早稲田大学に田村鈴子先生っていう、はい、あのアイヌ語の先生がいらっしゃいまして、その先生にあのアイヌ語をちょっと習ったことがありましたので、関心はありまして。
なるほど。そうですか。まあ、そのアイヌタイムズっていうのはもう、つい最近で第55号まで出たんですね。一応期間だったんですけど、この3年ぐらいは年3回ぐらいしか出てなくて、あのちょっと遅れてるんですけども、まあ120人ぐらい購読者いるんですけども、もう少し本当は購読してほしいなと思うんですが、なかなか我々宣伝も下手でですね、私事務局長やってるんですよ、そしてアイヌ語ペンクラブの会長は千歳市の野本久恵さん、男性の方です、はい、先ほどもあのアシリーチェップノリで、採取をしたり実際やったりしてる方なんですけども、
はい、
まあ、あともう一つですね、その二部谷アイヌ語教室で発行している広報誌っていうのがありましたよね。
はい、ありました
、ね、二部谷アイヌ語教室っていう名前の広報誌ですけども、あの比較とですね、この FM ピパウシの放送内容の比較などもされてましたけど、
はい、
その辺の比較をして分かったことなどちょっと教えていただけますか。
はい、あのアイヌ語復興というのはアイヌ語が話せるようになるとかっていうことはもちろんあの望ましいことであってだと思うんですね。で、ただアイヌ語を通してアイヌ語を勉強したいとか、アイヌ語を自分たちの言葉だということで持っていることによって、でそれを自分たちのプライドにも なるだろうし、またはその地域において、そういったものを共通の基盤として、自分たちのものとして持つことで、あの地域自体があの活性化してくるという、そういうあのメリットもあるのではないかと。で、地域のことをあの地域の人たちがあの本当に 隣近所だったらすぐに分かりますけれども、うんうん、ちょっと離れてると、分からない、そういった情報や何かも共有することができるっていう意味でこの FM 放送とか、広報誌っていうのは非常に大きな意味があるし、もう一つ言うならば、その媒体を通すことによって今まで普通の人たちが自分たちはどういう、経歴でどういう生活をしてきてっていうことをですね、見直すことにもなるという意味では非常に大きな役割を持ってるんじゃないかなというふうに思います。
はい、それでですね、今回このニブタニを訪れた理由は何だったんでしょうか、教えていただけますか。
はい、現在今日本社会教育学会というところで、アイヌ民族と先住民族をめぐる教育の課題ということで、研究をしております。その研究の一環として、研究会が今回ニブタニで開かれまして、で、アイヌ民族の、学校の話、教育の話とかですね、ビラトリ町自体で行われている、構想されている、地域丸ごと公園博物館とかですね、そういった取り組みについてを、ちょっとみんなで検討してみました。
はい、それではこれ最後の質問になるんですけども、上野さんにとってのアイヌ文化とは何でしょうか。
非常に大きな問題なんですけど、一言で言うとアイヌ民族が民族としての、地位を日本の中で確立できて、アイヌのアイデンティティを再確認できる、そういった、重要なファクターになっているものじゃないかなというふうに思います。
はい、本日のお客様は首都大学東京埼玉学園大学尚美学園大学の兼任講師を務めの上野正幸さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、カムイユから信用の紹介をさせていただきます。今日お聞きいただきます、題名なんですけれども、イオロコロカムイオキクルミ、狩り場を司る神とオキクルミというものです。これは茅野茂アイヌ神話修正第3巻カムイユから編の3に収録されているものです。語りは鍋沢ネプキさん、録音は1972年昭和47年10月に、茅野シゲルが再録したものからお聞きいただきます。それではお聞きいただきます。
ベッドオベッドまたばさっころベッドオベッドジネプネイコソンベッドオベッドペラッネキナベッドオベッドジネチピラピラカシタロカス、ペットオペットカンサワン、ペットアペットシネアントタン、ペットアペット、プヤランネヒコロンコロン、ペットオペットインカランサワン、ペットオペット、ポロオトキ、ペットオペットパッカンパスイカムナンタラン、ペットオペット、キケオスパソイペットアペットトキカタテルケイテルケペットアペットソンコアッパピタカネペットアペットソンコウサルケシアッテイカネペットアペットソンコエハベネオカヒペットアペットインカラコソンペットアペットオキクルミペットアペットンアイノーニスパイユテカウェネオカヒペットアペットイオルコロカムイペットアペットアイノーコタンケムスキワ Petto, petto, enene, hikai, shamkina. Petto, petto, kesto, anko. Muyama, franka, ekos, mayaka. Tane, an, akne. Petto, petto, enene, hikam. Petto, petto, ishamkina. Petto, petto, ihor, korokamui. Petto, petto. Yukateva ikurpajayan pektu apektu chepateva ikurpajayan pektu apektu nimpoka ainotan sitnu yakun kedaine yaknem pektu apektu shake ani inau anim pektu apektu yayatta sakutna hekoro kaite Petto, a petto, oki, kurmi, ainu, nispa, iu, tekina. Petto, a petto, sekoro, kaite. Petto, a petto, kike, uspasui, sonko, atpa, pita, kane. Sonko, sarkes, atte, kane. Petto, a petto, sonko, jeha, venero, kokan. Petto, a petto, gil, ne, aha, toki, tuina, hinem. Petto, a petto sinto kotota, iva sinto korotso uraje. Petto, a petto, iva sinto ko ututso rajem. Petto, a petto, kamujo pitta te ahunke. Petto, a petto, se sakto unoto. Petto, a petto, aukoma tekkan. Petto, a petto, netu ikatan. Petto, a petto. Yukkur kamuyorota yaksu ene haavasi. Pektu, opettu, yuk, ainutan yuk, runnukur, inauka sakno arki ikinam. Pektu, opettu, iluska annaskur, yukkur kamuyanra. Tsepkuro kamuyorota yaksu, pektu, opettu, ainu utara tseptunnukur, isapakit sakno, tsiskuro arki. Petto, a petto, iruska, anna. Petto, a petto, skoravasksu. Tevanak nennes, omoneno, ikipakuni, aieku, snena. Petto, a petto, se korokaipe, aie ikane. Petto, a petto, iukkorkamui puhe tarpanaksu. Iukkone osarani paniksur. Askonnea, ei vorso, kata, satsarina. Petto, a petto, petkoro, kamut puve tarpanne. Seppone osarani pan oro askon neutne. Petsi voru otta asatsarina. Petto, a petto, kia kusum. Petto, a petto, pokna seppupsu maasiru. Kanna seppupsu kuusire. Petto, a petto, ivorso ukata. Petto, petto, apka atopa, sinna akane momam petopa, sinna akane. Petto, petto, ainu tarajukko ikiva, sepko ikiva. Petto, petto, akunno siknupa, orovano sonno poka. Petto, petto, kespa ankuro. Petto, petto, poro tuki, kampa asui kammon nataram. Petto, opettu, inautu uranon. Petto, opettu, arki ikiva. Tsepkor kammeka, jukkor kammeka, inauneakka, sakeneakka, korvara. Orova ainuutar. Sitnuva, okikurmi. Ainunispa ja idaikekusen. Kespankor. Kikeuspasui. Kampasui kammon natara ekkua.
はい、イオロコロカムイオキクルミ、カリバを司る神とオキクルミというお話を聞いていただきました。この内容の解説をさせていただきますが、茅野茂アイヌ神話修正の第10巻に資料編というのがございます。その資料編の中に茅野茂が書いた解説がありますので、その部分を、私が朗読するという形で紹介させていただきます。私、狩り場を司る神のところに、稲うのついた報酬場所が、おきくるみの伝言を持ってきて、アイヌの村が飢饉で苦しんでいる。 鹿や魚を増やしてやってほしいという。私は神々すべてを招待して宴会を開き、話を聞くと、アイヌは鹿を殺してもイナウを持たせず神の国へ返すし、魚を殺しても作法を守らないので腹を立てているのだという。今後はそのようなことのないようにすると私は言って、鹿の骨をばらまき、魚の骨をばらまくと、それらはアイヌの地で生きた鹿や魚になって、国土は豊かになった。それからというもの、毎年のように稲穂のついた宝珠橋や酒がたくさん、酒っていうのはこれ飲むお酒ですね。酒がたくさん送られてくるようになったと、狩り場を司る神が語った。食べ物となる神への礼に、食べ物を与えてくれる神への感謝の礼儀が語られているというお話でした。次はですね、ピリカ・カンピソ氏、これは良い本の紹介ということで、今回は第13回目です。私、茅野史郎が本日担当ですが、本日紹介させていただく本ですけれども、アイヌ民族の先住保障問題。保障というのは、お金で保障するという保障ですね。先住保障問題、民法学の見地からという本です。この本をお書きになったのが吉田邦彦さんという方で、北海道大学の民法の先生です。そして、出版されたのがですね、今年の8月4日です。で、出版元は、NPO 法人札幌自由学校 U というところ、まあ、遊ぶと書いて、U、遊ぶの遊の部分だけですね。自由学校 U というところから出したものです。まあ、この内容を見ますとですね、いくつか斬新的なことが書かれております。まあ、例えば、アイヌ民族が、日本国政府に対して、その、いろいろなですね、保障ですね。まあ、お金に関する保障を求める場合に、集団としての権利があるか否かということが問題になります。まあ、この吉田先生の説では、アイヌ民族にも集団としての権利があるんだというふうに述べております。例えば日本国憲法の中でもですね、集団的権利というのはその労働権としての権利しかないんだというふうに書かれておりますけれども、実際いろいろな条文のを検討していくと、もちろんアイヌというのは集団として、その、保障を求める権利があるんだというふうに述べておられます。で、その他にもう一つ一番問題になっているのはですね、現日本国憲法の下で、アイヌ民族にその特別議席、まあ、衆議院または参議院ですけれども、そこの国会議員としての特別議席は認められるかという議論があるんですけれども、北海道大学の憲法を教えている常本照樹という先生は、この日本国憲法の中でアイヌ民族に特別議席を求めることはできないんだというような、ことを述べています。しかし、この常本先生が述べている理由というのは、なぜ認められないかというと、国会議員というのは全国民の代表なのであると。まあ、選挙区ごとに選出はされるが、全日本、国民全員の負託を受けて、その議席を得るのだから、特別の、例えば日本国に居住する先住民族であるアイヌを特別視して、議席を与えることは認められないんだというようなことを述べているわけです。しかし、この説に対して、この吉田先生は、いや、そんなことはないんだと。他の憲法学者でも、 これは特別議席は認めることができるんだというふうにおっしゃってます。まあ、特に、室蘭工業大学の憲法学者であります、先生なども、この特別議席は認められるんだというような主張をしてますし、まあ、吉田先生も、これは特別議席は認められるんだというふうに述べております。もう一つの問題ですけれども、現在ですね、アイヌ政策推進会議というのがございまして、昨年の9月にですね、その報告書が出ました。まあ、しかし報告書ができても、アイヌ民族としてのきちっとしたその先住権ということを認めるのではなくて、個別の政策を推進していくことによって、アイヌ民族の権利実現に寄与するんだというようなことで、その9月にですね、報告書出てます。昨年の9月ですね。しかし、そのアイヌ政策推進、ワーキンググループというのが、さらにできまして、そのワーキンググループの中で、現在まだ会議が進められておりまして、具体的にどのような、ものをアイヌ民族に政策の中で認めるかというような議論がなされております。まあ、先ほどニュースでも出ておりましたけれども、白老地区における、伝統的生活空間、失礼しました。まあ、これはイオル事業というのはあるんですけれども、伝統的生活空間というものも必要ですけれども、博物館を作ったりですね、象徴的空間を作ろうというのが実は、この、アイヌ政策推進会議の中で言われておりまして、その白老地区に現在、財団法人、アイヌ民族博物館というのがあるんですけども、これを国立の博物館にするためどうすべきかと。そして象徴的空間というものを白老に作って、北大や東京大学、札幌医科大学などに収められている研究用に収集された人骨、アイヌの人骨ですね。その人骨を白老に集めて、その慰霊碑、のようなものを作ってそこに人骨を集めようというような議論が今なされております。まあこういうことについても本当にアイヌ民族の合意がですね、得られているかというようなこともこの本の中で指摘がされております。まあですから、その象徴空間を白老に作るということが本当にアイヌ民族のコンセンサスを得られているのかというような指摘などもされてまして、まあ、民法学の見地からいろいろな違った請求、または権利主張ができるという、こう斬新的な本だなというふうに私は思っております。まあ、これは自由学校 U ブックレット9番目ですね、というもので出ております。もう一度本の題名だけ紹介させていただきますが、アイヌ民族の先住保障問題、民法学の見地から吉田邦彦さん、発行元は NPO 法人札幌自由学校 U 鍵括弧がついております自由学校 U、今年の8月4日に発行されたばかりの本です、ぜひ権利関係に興味のお持ちの方はですね買って読んでみてください。ページ数としては84ページです。定価も500円とプラス消費税。問い合わせ先だけ、申し上げておきますが、電話番号 011-252-6752 ですね、これが NPO 法人札幌自由学校 U の、電話番号です。あとホームページなどからも札幌自由学校 U というふうに検索いただきますと、ホームページを使う、ホームページのアドレスがわかると思いますので、そちらを通じて、申し込んでみてください。今日のピリカカンピソシ、良い本の紹介は、アイヌ民族の先住保障問題、民法学の見地からという本でした。担当は、茅野史郎でした。Thank you.
はい、第137回目の最後のコーナーとなります。本日ご出演いただきました、上野さんに、エンディングには座っていただいてですね、インタビューコーナーに出ていただいたご感想、またはこの FM ピパウシを、ご覧になってですね、どのような感想をお持ちかちょっと聞きたいと思います。それでは上野さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。いつもはインターネットでしか聞いたことがないものに、出させていただいたなっていうのは非常に興奮することです。私はアイヌ民族についてのことを教えていたりしますけれども、まあ、私たち自身がアイヌの歴史っていうのをしっかり抑えるってことが一番大切なんじゃないかなっていうふうに思います。それはアイヌと日本との関係を見つめ直すっていうことだと思います。で、アイヌの、アイヌ文化を復興させて盛んにしていくってことは、一方ではアイヌのためでもありますけれども、もう一方では日本文化の多様性を示すっていう非常に重要な、ことじゃないかなというふうに思います。で、そういう多文化的な見方っていうのを、持ちたいなというふうに思います。で、アイヌ文化の復興をすることが、アイヌ全体の、再生につながっていく。まあ、私、言いたいんですけれども、言うなればこれってアイヌルネッサンスじゃないかな、なんていうんですか、ね。そういう気持ちがあります。
はい、どうもありがとうございます。まあ、先ほどですね、私インタビューコーナーで最後にお聞きしてですね、上野さんにとってアイヌ文化は何でしょうかということをお聞きしたところ、自分たちのアイデンティティを確認するための、まあ、一つのものではないかというような、そういう趣旨のお話をしてましたけれども、まあ、私もですね、まさに、そうではないかと思います。で、アイヌ民族自身もですね、やっぱり違った民族を知って初めて自分のルーツを知るということができると思います。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを、千石さんからやっていただきます。どうぞ。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。同じく録音により、恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第137回目の放送もお別れとなります。次回は10月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいや
Pia, 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 Pia